皆さんこんにちは、安西九郎平和原発独り言2022年の12月号をお届けします。やっぱり12月になると1年も終わりだっていうんで、しみじみとこの1年自分は生きたいように生きられただろうかっていうのをちょっと反省する時期ですけれども、皆さんお元気ですかね。気温もだんだん下がってきました。そこで、気温が下がったということで見ると、今とっても心配しているのはウクライナとかドイツとか、ヨーロッパ諸国が日本の北海道よりも緯度が高かったりするもんだから、零下10度とか20度とかそういうことになるんですよね。ところが例えばドイツという国は、ウクライナ戦争に関してはロシアに対して経済制裁、ということでアメリカや日本などと協力してるんだけども、逆にロシアがドイツに対しては天然ガスを売らないって言い出したんですね。ガス不足でとっても困っております。それはフランスも同じで、薪がよく売れてる、公園の木がみんな切られちゃったとか、そういう事態が起こっている中で、当のウクライナではですね、ちょっともっと深刻なことに、今ロシアからこの電力インフラと呼ばれるものが攻撃されて、電気が来なくなって、もう停電がやたらにあるんですね。で、ウクライナの町の停電の状況を見ると、ある地域の中で、ある行政地区だけ真っ暗で、その外側は電気ついてるところがあるので、発電所を攻撃してるのではないというのは分かるんですね。発電所を攻撃したら電気が起こらないんだから、もう全部その発電所から電気を供給してもらってるから真っ暗闇になっちゃうはずだけど、ある地域は明るいけど、ある地域だけ暗いって、何かと発電所から来た電気を変電所とか配電所っていうのがあって、そこでこう分けして送ってるんですよね。例えば大工場とか病院なんか命に関わったりするから、そういうところはまず優先的に送って、その後一般家庭に配電するための変電所、電圧を下げてね、送るような、そういう施設が、ロシアはこまめにそういう配電所レベルで攻撃してみたいで、だからある地域だけ真っ暗とかそういうことが起こっていて、しかも、キーウ、元キエフですけど、このキーウの街も写真を見ると真っ暗闇でね、非常に寒い冬を迎えているようです。ちょっと大変ですね。で、そういう、それだけでも、ウクライナ大変で、もともとクリミア大橋っていうロシアとクリミア半島を結んでいた、命綱とも言うべき橋、これにウクライナ側がテロを加えて爆破したのの報復攻撃をロシアがやってるので、ロシアがやってる報復攻撃、人を殺すんじゃなくてそういう電力インフラを狙ってるということで、それはそれであり得ることだというふうに軍事専門家なんか言ってるんですけども、加えてですね、この前厄介なことに言うウクライナがポーランドにミサイルを撃ち込んだんですね。2人亡くなりましたけどね。最初ね、報道された時はロシア製のミサイルがポーランドに撃ち込まれて、2人亡くなったっていうふうに報道されたんです。どこ製かっていうのは分かるけど、ただロシア製のミサイルって言っただけじゃね、誰が撃ったか分かんないんです。ウクライナもロシア製のミサイル持ってるからね。あの時はいよいよウクライナだけが戦場ではなくなったのかなと思ってドキッとしたんですけど、一番興味深かったのはジョー・バイデン大統領があの時すぐさまミサイルが飛んできた飛跡、飛んだ後から考えてみると、ロシアが撃った降参は極めて低いってすぐ否定したんですね。で、すぐ後にこれはウクライナが撃ったミサイルだっていうことが言われ出したんですけど、その後にもう一つドラマがあって、何のためにウクライナが撃ったかっていうと、ロシアが撃った ったミサイルを迎撃しようとしたら、迎撃し損なったものがポーランドの国境に落ちたんだということで、今のところ西側諸国の報道は落ち着いているかに見える。だけど、まあ、ポーランドのあの爆弾が落ちたところの近くの町の元市長などは、ああウクライナが撃ったに決まってるとか、言ってたんですよね。何のためにかというと、ウクライナの戦線が膠着状態で、ロシアに決定的な勝利を収めるようなことが展望できない中で、ポーランドっていう北大西洋条約機構 NATO っていうのに加盟している国に、爆弾を落として、ロシアはポーランドも攻撃してるってい う事実関係を作って、ポーランドが加盟している NATO ぐるみでロシアに反撃をしてもらおうと思ったのではないかというわけですね。で、私もね、これはウクライナを撃ったに決まってると思ってるのは、だってね、ウクライナの国の戦場は東の方なんです。東南部が今ドンバス地方とクリミア地方、そこが戦場になってるんですね。そこから東から西に向けてロシアは砲撃をするんですけど、それを狙うとすれば、ウクライナの迎撃ミサイルは西から東に向かわなきゃいけないのに、なんでそうじゃなくて西の方に飛んでってポーランドまで700キロもありますよ。迎撃を間違ったミサイルが700キロも全く反対の方向に飛んでいってポーランドに着弾するなんてことは、まあ科学的に見ると絶対ありえないことで、これは意図的にウクライナからポーランドに向けて撃たれたものに相違ない。だけど西側報道は、まあ誰が撃ったにせよ悪いのはロシアだって言うんですよね。戦争をやってるロシアこそが全ての原因だって言ってるんだけど、まあ、冷静に考えてみると、ウクライナがそんなことまでしてポーランドまで戦争に巻き込もうとして、ウクライナ戦争じゃなくて NATO を巻き込んだヨーロッパ戦争に拡大しようとしてるっていうんで、ちょっとゼレンスキー何やるんだっていうふうに、恐れをなした政治指導者が西側諸国にいるんですね。まあ、ゼレンスキーは前、ロシアから核兵器飛んでくる前にロシアに核先制攻撃をしろって言い出して、これもアメリカのバイデンなんか何言うんだっていうんで心配したんですけど、ちょっとね、まあ、ゼレンスキーもやることがなくなってきたもんだから、危うい判断をしかねない状況になってきてるんですね。まあ、あんまり言いたくもないことなんだけど、ゼレンスキー大統領っていうのはコカイン中毒で、まあ、ゼレンスキーにコカインを売っていた人が今年の8月に逮捕されて、誰に売ってたかみんな喋っちゃったから分かってるんですけど、まあ鼻をよくこうすすったりなんかして、いる様子が映像でも流れてるし、コカインを吸ってラリってる映像を自撮りしたものまで国際社会に流れちゃって、それも明らかなんですけど、ゼレンスキー大丈夫かっていうちょっと心配がこのところある。まあ、この戦争はもともとアメリカが10年以上かけてウクライナを舞台にロシアに戦争を仕掛けて、ロシアがどんどん軍事力を行使して経済的にも疲弊していく、それを狙ったと同時に、ロシアはものすごく安い天然ガスをヨーロッパ諸国に供給してるから、経済制裁をロシアにかけることによってロシアからガスを輸入しちゃいけないっていう縛りをかけることによって、ドイツ、フランス、その他がイギリスなんかも含めてロシアからの安い天然ガスや石油が入らなくなって、今困って、まあ、ぐちゃぐちゃになってるんですね、ヨーロッパ経済ね。アメリカはだからウクライナを犠牲にロシアを戦争に引き込んで、ロシアを疲れ果てさせるだけじゃなくて、ロシアに依存しているヨーロッパ経済をぐちゃぐちゃにさせるっていう21世紀型の世界戦略の一環としてやっているのであって、ロシアが好き好んでやった侵略戦争ではないということがだんだん 明るみに出つつありますけど、やっぱりこれはウクライナとロシアがやってる戦争じゃなくて、事実上アメリカとロシアが対抗している戦争なので、この戦争をやめさせるためにはやはりアメリカがちゃんと動かないといけないですね。もともとウクライナに NATO に入れってけしかけたのもアメリカ、もしウクライナが NATO に入ってアメリカの核軍事基地でも築かれたら、そこから核ミサイル撃ったらモスクワまで数分で飛んできますのでね、ロシアが嫌がって、やめてくれって言ったんだけど、それをまず白紙に戻して、でウクライナでは極民族集団とよく言うんですけど、ナチスヒットラーの流れを汲むネオナチと呼ばれている集団が、ロシア語を話すウクライナ人を役立たずとして殺す政策を展開してるんですね。2014年にアメリカが起こしたユーロマイダンクーデターっていうので、アメリカ寄りの傀儡政権、ポロシェンコ政権っていうのができたんですけど、そこがウクライナ語を話すウクライナ人がロシア語を話すウクライナ人を殺しにかかる政策に入っていったんですね。それでそのロシア語を話すウクライナ人が助けてくれって言って、ロシアに助けを求めて、この特別軍事作戦とロシアは言ってるけども戦争が始まったので、そういう原因を作った側、つまりアメリカ政府とウクライナ政府のネオナチ、そういう人々がその原因を解決する方法を提起しないとね、和平交渉もうまくいかない。だからウクライナの NATO 加盟は白紙に戻しますということと、ウクライナにいるネオナチ集団という暴力的な、アゾフ連隊とよく言われてるんですけども、国軍の中に、そのネオナチの集団が位置づけられている世界で唯一の国なんですけども、それはウクライナもそういうナチを克服するために、これからどういう平和政策を展開するのかとかいうことについて積極的に提案して、ロシアとの和平交渉に早く入ってくれないとね。一番の願いはとにかくこの戦争をやめさせること。一番かわいそうなのはウクライナ人ですね。アメリカは一人遠いところにいて、武器を大量に供給して、武器産業がかつてない株価を示してですね、大儲けに儲けてるんですけども、そういうことをやってないで、人の命をないがしろにすることなく、早く和平の条件を作ってもらいたいと思いますね。そのためには今言ったようにウクライナの軍事化、特に NATO に入るなんていう計画を白紙に戻して、ウクライナ人がウクライナ人を殺すなんていう、そういうロシア語を話すからという理由で殺すなんていう政策はやめてですね、ウクライナの非ナチ化っていうんですけど、ナチズムの影響をなるだけ早く抜け出せるような政策展開を具体的に提案する、それによって初めて和平交渉ができることになると思います。ちょっと不穏な状況で迎えた2022年の年末ですけども、来年はぜひ平和な年になるようにですね、春のうちにウクライナ戦争も解決するように心から望んでいるところであります。ではまた来年お会いしましょう。1年間ありがとうございました。